岩手県議会だより B 面。2月28日火曜日、一般質問。一人目、岩手新政会、千葉盛議員、大船渡選挙区。漁業者の設備投資への支援について。県は水揚げ量が増加している魚種を対象に、新たな水産物の販路物流モデル構築に向けて取り組むとのことですが、漁業者が新たな操業体制に転換するための漁具や設備の購入費に対しても支援するべきです。さらに、新規の若手漁業者を増やし、定着させるため、漁船や漁具、養殖施設なども含めた設備投資に対して、大胆な支援策を講じるべきと考えますが、いかがでしょうか。
県では東日本大震災津波からの復旧復興に向け、漁協を核とした共同利用施設として、6000隻を超える漁船や1万7000台を超える養殖施設、漁具などの整備を支援してきました。また、近年の海洋環境の変化、生産性の向上や省力化などに対応した操業体制への転換を推進するため、漁業者への漁船や漁具などの導入を支援する国事業の活用を進め、県内10漁協で約24億円の事業が実施され、新たに取得した漁船や養殖施設などを活用し、操業の効率化や経営の規模拡大、多角化が図られています。独立を目指す新規漁業就業者の初期投資の負担軽減に向け、漁協などによる中古漁船や漁業資材を斡旋譲渡する取り組みも行っており、今後とも市町村や漁業関係団体と連携しながら、収益性の高い漁業経営が実現されるよう積極的に取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 震災復興と沿岸振興。2. 人口減少対策。3. 物価高騰と新型コロナウイルス感染症対策。4. 省エネルギー対策。
2人目、自由民主党佐々木信和議員、宮古選挙区。鮭の大不漁について。近年、本県の鮭、サンマ、スルメイカなどの主要魚種の水揚げ量が激減し、大不漁と呼ばれる状況にあります。特に鮭は、沿岸地域の経済を支える重要な水産資源ですが、今春の鮭稚魚の放流に向けて、現在どの程度の収卵が確保できているのでしょうか。また、大不漁の原因をどう捉え、資源回復に向けてどのように対応するのか伺います。
鮭の不漁の原因は、海洋環境の変化に伴う春先の海水温の上昇や、餌となるプランクトンの減少により、放流後の鮭稚魚が十分に成長できず、生き残る割合である生産率が低下したことなどとされています。鮭資源の回復に向けては、稚魚の生産に必要な収卵の確保とともに、生産率が高いとされる大型で強靭な稚魚の生産と適期放流により、鮭の回帰率を向上させていくことが重要です。このため、令和4年度は、北海道など県外からの収卵の調達にこれまで以上に努め、目標とする収卵の数量約8600万粒を上回る約1億粒を確保しました。現在、県内の孵化場では、大型で遊泳力の高い強靭な稚魚を確保していくため、改良した餌などを活用した生産に取り組んでおり、県としては引き続き関係団体と連携しながら、鮭資源の早期回復に全力で取り組んでいきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 人口減少対策。2. 商工業の振興。3. デジタルトランスフォーメーションの推進。4. 林業振興。ほか。
3人目、岩手県民クラブ、工藤勝弘議員、八幡平選挙区。知事としての行動と政治家としての活動について。達増知事は、今や県内野党の中心的な存在で、野党共闘の源流を辞任しており、知事の任期中にあった衆議院議員選挙と参議院議員選挙では、際立った姿勢で政治行動を行っています。県政のトップリーダーとしての行動と、政治家としての活動について、知事の持論を伺います。
知事が行政の長として事務執行を行う場合、公正中立、不偏不党でなければなりませんが、知事の政治的行為に制限はなく、政治家としての活動は自由であり、判例にある通り、知事という職務の性質上、政治的に活動することによって、公共の利益を実現することができるものです。行政の長として東日本大震災津波からの復興に取り組み、国と一体となって、心のケアなどのソフト事業から、復興道路の完成などのハード事業まで推進しました。コロナ禍においては、医療関係者や飲食店関係者などの各分野の県民と、それまでにない連携体制を構築し、本県の感染状況を基本的に低い水準に保ち、観光では全国上位の業況回復を実現しました。また、幸福というキーワードを共有しながら、県民と共に岩手県民計画2019-2028の第1期アクションプランを推進し、第2期アクションプランの策定も進めました。上記のほかに下記についても質問をしています。1、食と農林水産業の振興。2、みちのく岩手観光立県基本条例の推進。3、海外戦略の取り組み。4、北岩手北三陸横断道路の整備促進ほか。
3月1日水曜日、一般質問。一人目、希望岩手、岩城現議員、久慈選挙区。最大クラスの津波被害対策に係る県の取り組み方針について。国は、日本海溝・千島海溝地震防災対策推進基本計画を見直し、死者数を今後10年で8割減らす目標を掲げました。しかし、東日本大震災津波を経験した本県は、家屋被害の軽減はもちろんのこと、人的被害をゼロにすることを目指すべきと考えます。県では、最大クラスの津波被害の減災に向けた対策として、今後どのような取り組みを講じていくのか、スケジュールも含めて伺います。
県では、昨年11月に沿岸12市町村と、岩手県地震津波減災対策検討会議を立ち上げ、市町村に共通する課題の検討を進めています。具体的な対策は今年の夏をめどに取りまとめ、市町村と連携しながら減災の取り組みを進めるとともに、県の地域防災計画に反映させていきます。さらに、津波避難計画策定指針や、広域防災拠点配置計画、災害備蓄指針、災害時応援受援計画も順次見直しを行います。また、市町村が津波避難ビルの指定に必要な調査や、住民の防災意識の向上、自主防災組織の活性化などに取り組めるよう、令和5年度当初予算案に本県独自の支援制度を新たに盛り込みました。再び津波による犠牲者を出さないという強い決意を県民や市町村と共有し、あらゆる主体と連携しながら何としても命を守るための地震津波防災対策に全力で取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、第一次産業の振興。2、鳥獣被害対策。3、 人口減少対策。4、地域資源の活用。議場見学の案内。岩手県議会では開かれた議会を目指し、議場の見学を受け付けています。学校の社会見学、町内会の障害学習行事などお気軽にお越しください。なお、本会議開催日など見学できない日がありますので、事前にお問い合わせください。議場見学の流れ。1、本会議場で議会に関する説明と質疑応答。2、特別委員会室の見学。3、記念撮影、希望される方。なお、カメラはご持参ください。約20分。内容、時間は調整可能ですので、お問い合わせください。お問い合わせ、お申し込み先。岩手県議会事務局、総務課。電話、019-629-6006、直通。電子メール、gikai@pref.iwate.jp。子ども向けパンフレット、こんにちは県議会の案内。県議会では、議場を見学する子ども向けに、議会の役割や仕組みなどをわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。パンフレットは、県議会のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。ダウンロードも可能です。こんにちは県議会、掲載ページ、アドレス。県議会ホームページ内 https://www.pref.iwate.jp/gikai/gayou/16610406.html。予算特別委員会のあらまし。令和5年度一般会計予算について意見を付して原案を可決しました。予算特別委員会は、県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保するために、議長を除く全議員を構成員として設置される委員会です。通常、翌年度の当初予算が提案される2月定例会で設置されます。令和4年度は、令和5年3月6日から16日まで開催され、令和5年度一般会計予算などの議案51件の審査が行われました。委員長には、佐藤恵子委員、希望岩手北上選挙区。副委員長には、千葉盛委員、岩手新政会大船渡選挙区。がご選されました。令和5年度一般会計予算の総額は7714億700万円余、対前年度比 2.6% 減です。岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランのもと、自然減社会減対策、グリーントランスフォーメーションの推進、デジタルトランスフォーメーションの推進、安全安心な地域づくりの4つの事項に重点的に予算措置し、県民の幸福度向上を図る10の政策や、ILC 誘致などの新しい時代を切り開くプロジェクトを着実に推進するほか、感染拡大防止や社会経済活動への支援など、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すとともに、東日本大震災津波からの復興にかかる事業については、被災者の心のケア、コミュニティ形成支援、伝承発信等、必要な取り組みを着実に実施するための予算として編成したものです。初日及び2日目の知事が出席する総括質疑のほか、部局ごとに審査が行われ、連日活発な質疑が交わされました。審査の結果、 予算特別委員会に付託された議案はすべて可決されました。令和5年度岩手県一般会計予算付帯意見。一般会計予算の可決にあたっては次の意見が付されています。令和5年度岩手県一般会計予算については、岩手県民計画 2019-2028 第2期アクションプランの初年度にあたることから、着実な推進に向け以下の点について特段の配慮を求める。人口減少対策については、出生数減少へのさらなる対応や、若者・女性の社会減への対応など、県独自策の拡充を図り効果を高められたい。良質な県民医療体制の構築に向け、医療機能を充実させるとともに、引き続き医師確保と医師偏在の解消に努められたい。災害対策と事前復興に市町村と連携を図り、新たに想定される日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震への備えを早急に整えられたい。新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油価格・物価高騰及び人手不足に直面する中小企業・農林水産業への支援について、国の経済対策に呼応し、拡充に取り組まれたい。東日本大震災津波から12年が経つが、引き続き被災者の心のケアとコミュニティの再生に取り組むとともに、地場産業の振興及び定住促進に努められたい。鑑別歳入予算の構成比。令和5年度当初予算。歳入総額7,714億794万円 100.0%。 地方交付税 28.7%。 諸収入 17.4%。 県税 16.8%。 国庫支出金 16.1%。 県債 5.4%。 地方消費税精算金 8.2%。その他 7.4%。 目的別歳出予算の構成比。令和5年度当初予算。歳出総額7,714億794万円 100.0%。 教育費 17.0%。 商工費 15.8%。 民生費12.0%。 交際費 11.7%。 諸支出金 11.9%。 衛生費 6.7%。 土木費 7.4%。 農林水産業費 7.6%。 総務費 4.2%。 警察費 3.6%。 その他 2.3%。東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況。東日本大震災津波復興特別委員会は、平成23年9月に設置され、東日本大震災津波に係る復旧復興等に関する調査を行ってきました。現在の委員長は、那須川新委員、希望岩手花巻選挙区。副委員長は、神崎博之委員、自由民主党一ノ関選挙区です。ここでは、令和4年度に行われた講師を招いての意見交換、参考人招致、及び現地調査についてお知らせします。参考人招致、令和4年8月4日開催。岩手県北自動車株式会社、専務執行役員営業本部長平沢光明氏をお招きし、 3.11 からの三陸沿岸域における観光経済交流人口創出の取り組みと観光復興に向けてについて説明を受けた後、アフターコロナを見据えた沿岸地域へのインバウンドの受け入れ戦略、 教育旅行の現状・課題などについて意見交換を行いました。令和5年1月13日開催、東北大学災害科学国際研究所准教授、柴山昭弘氏をお招きし、人口減少過疎化が進む中の防災の課題とはについて説明を受けた後、避難行動要支援者の個別避難計画を実践的なものにする上での課題、自治会と自主防災組織の運営方法、津波避難訓練の実施方法などについて意見交換を行いました。現地調査。被災市町村の復興に向けた取り組み状況を把握するとともに、被災地における現在の状況・課題を調査するための現地調査を実施しました。いただいたご意見・ご要望等は、今後の復旧・復興対策に反映させるよう取り組んでいくこととしています。現地調査の表があります。実施年月日、市町村名、調査先、調査内容の順に読みます。令和4年5月26日、岩泉町有限会社早野商店、復興への取り組み状況。岩泉町表浜漁業協同組合、水産業の復興への取り組み状況。釜石市岩手被災者支援センター、被災者支援の取り組み状況。大槌町一般社団法人大槌町観光交流協会、観光振興の取り組み状況。令和4年7月25日、陸前高田市、大和フルーツパーク気仙、被災跡地を活用した企業活動の状況。陸前高田市、利権食品株式会社、スジアオノリ陸上養殖の取り組み状況。令和4年9月22日、一ノ関市株式会社小山、復興への取り組み状況。一ノ関市一ノ関地方森林組合、原木椎茸栽培の状況。令和4年11月7日、宮古市共和水産株式会社、水産加工業再生への取り組み状況。宮古市岩手県北自動車株式会社、観光振興の取り組み状況。釜石市釜石光フーズ株式会社、水産加工業再生への取り組み状況。釜石市公益財団法人釜石大槌地域産業育成センター、釜石波力発電陸上観測所、産業復興への取り組み状況。令和4年11月11日、大船渡市、アクアポニックスパーク大船渡、未利用地を活用した企業活動の状況。大船渡市、株式会社キャッセン大船渡、津波避難疑似体験ゲームによる震災伝承の取り組み状況。陸前高田市、陸前高田市、新市街地の土地利活用の取り組み状況。陸前高田市、一般社団法人、ピーカン農業未来研究所、株式会社サロンドロワイヤル、ピーカンナッツ産地化への取り組み状況。
若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、2月定例会のポスターを作成しました。2月定例会のポスター制作者である、岩手県立盛岡農業高等学校、鈴木夢さんのコメントです。この絵は、宮沢賢治の銀河鉄道をモチーフにしていて、銀河鉄道に乗って未来の岩手県へと、みんなで進んでいく姿を表現しました。夜空いっぱいに輝く星や星座は、これからの岩手県を作り上げていく私たち高校生の姿を表現したものです。銀河鉄道のように 星がいっぱい輝く道を進んでいけるようにという願いを込めながらこの絵を描きました。このポスターを見て、誰か一人でも県議会について興味を持ってくれる人がいてくれたら嬉しいです。写真があります。説明。鈴木ゆめさんが作成したポスターです。夜空に銀河鉄道を模した機関車が走っています。左上に駅名の看板、未来の岩手。前の駅は現在、次の駅は未来となっています。下には、岩手の未来は私が築く、行こうよ県議会と書かれています。岩手県議会開催告知傍聴案内ポスター、ポスターデザインを募集します。募集期間は4月28日金曜日から5月31日水曜日まで。岩手県内に在住または岩手県内の高校、大学、専門学校等に在学している30歳未満の学生の方であれば、どなたでも応募できます。詳しくは岩手県議会公式ホームページ、各学校等に配布されている募集チラシをご覧ください。新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の活動状況。新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会は、令和3年10月に設置され、新型コロナウイルス感染症対策に関する調査を行ってきました。委員長は高橋はじめ委員、希望岩手北上選挙区。副委員長は、城内義彦委員、自由民主党宮古選挙区です。ここでは、令和4年4月14日、9月2日、および令和5年1月13日に行われた委員会についてお知らせします。委員会、令和5年1月13日開催。執行部から、新型コロナウイルス感染症対策の取り組み状況について説明を受け、その後、中小小規模事業者の経営状況、岩手旅応援プロジェクト、学校現場での感染対策、非正規労働者や一人親家庭に対する雇用就労支援の現状、保育所での濃厚接触等による登園自粛、高齢者施設での対応、医療機関の逼迫状況、新レベル分類の考え方などについて質疑が行われました。参考人招致。令和4年4月14日開催。公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター理事長鈴木勇氏及び専務理事兼事務局長、小原公夫氏をお招きし、飲食業等における新型コロナウイルスによる影響について説明を受けた後、相談内容の特徴と傾向、岩手の食応援プロジェクトなどについて意見交換を行いました。令和4年9月2日開催。株式会社大観、代表取締役社長佐藤康氏をお招きし、新型コロナウイルスが県内観光に及ぼす影響と今後について説明を受けた後、GoTo トラベル事業、旅行者の需要に対応する施設整備、資本制劣後ローンなどについて意見交換を行いました。岩手県議会パネル展示。県議会議事堂1階玄関ホールと2階議会図書室において、県議会の歴史や活動を紹介するパネル展示などを行っています。どなたでも自由にご覧いただけます。ぜひお立ち寄りください。展示内容、県議会の歴史、議事堂の変遷、委員会活動の様子など。場所、県議会議事堂1階玄関ホール、2階議会図書室、岩手県庁の隣です。 展示時間、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、年末年始祝日を除く。県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算決算特別委員会の模様をライブ中継しているほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。一般質問等の様子のほか、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、私たちの岩手県議会を YouTube で動画配信しています。公式チャンネルからご覧ください。岩手県議会 Facebook 議会の日程やトピックなど最近の情報を配信するため、岩手県議会 Facebook ページを開設していますので、ぜひご覧ください。一般質問に登壇する議員と質問項目。各定例会で一般質問に登壇する議員と質問項目は、定例会開会日の本会議終了後に県議会ホームページでお知らせしています。請願の提出。請願の提出には県議会議員の紹介、署名が必要です。請願を提出する方は、審査を希望する定例会の召集日までに、会派など議員に対して十分に説明を行い、議員の紹介を受けた上で、請願審査が行われる常任委員会開催予定日の3日前の正午までに、県議会事務局に提出してください。なお、提出期限などの具体的な日時は、定例会ごとに会期などと合わせて、県議会ホームページでお知らせします。県議会ホームページ。県議会ホームページは、音声読み上げや文字サイズ、配色の変更ができるなど、どなたにも利用しやすい環境となっております。また、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、私たちの岩手県議会を YouTube で公開しています。ぜひご覧ください。ホームページアドレス https://www.pref.iwate.jp/gikai/index.html 事務局だより、岩手県議会だより第186号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は6月定例会の内容を収録し、9月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は郵便番号 020-8570盛岡市内丸10番1号。電話019-629-6021または6022。以上で岩手県議会だより第186号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。